おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
大事ですね。生命進化30億年の記憶をわずか突起と10日で再体験するという胎児の世界に潜り込んでみました、はい、約1ヶ月間胎児の風貌顔つきは変わるんですけど、すごいですよこれ、うん、見ると恐ろしくなるような、
はい、
これかなさんもちゃんとお勉強したんだって、
はい、
かなさんなんつったっけ、
爬虫類のようなエイリアンのような、
エイリアンのような顔なんですね。そんな顔ですね。三木茂雄さんはその胎児の顔を恨みを含んだ狛犬のような顔っておっしゃって、
すごい表現
当たってるだろ
う。恨みを含んだ
狛犬神社の、なぜこんな恐ろしい表情になるのだろうか、
はい、
これがね三木さんの発想の素晴らしいとこで、かなさんなんか女性の方もう本当にプライドを持ってくださいね、
はい、
この胎児の顔つきが恨みを含んだ狛犬のような一種エイリアン的風貌になる、うん、その時期を人類30数億年の歴史になぞらえて辿ると、うん、あそこに当たるんですよ。
どこですか？
バリスカン造山運動時期。
この前おっしゃってた？
そう。地球が暴れまくって魚類でずっと生きてきて、魚類で一生終われるのかなと思ったら海がバーッと持ち上がっていって海が消えて、自分が浅瀬でのたうち回って、その浅瀬の塩水の中で懸命にエラ呼吸してぜーぜー言ってる時に太陽が昇ってきて全身やけど、そんな1億年続くその時の魚類の苦しみ、爬虫類になるまでの無念、あのエラが塞がらずに苦しい吐息をしているという必死さ、これが彼曰くですが、収葬烈日、もう非常に厳しい地球環境の中で生きようとした魚類から両生類に渡っていく時の顔つきが、あの妊娠60日から90日に当たる。
面白い。
これはいいね。
だからあんな顔になってるんだ。
で、カナさん、その時に、ものすごく彼も苦しいね。あなたの中、お腹の中にいた子も。
はい。
それであなたに、カナさん苦しいって、全体の地球に向かって問いかけてるのが、カナさんが襲われるつわりなのよ。
わあ、面白い。
つわりこそ、あの胎児の母に対する連絡なのよ。内臓連絡。
なるほどね。
うん。
その
時に、あなたも苦しいかもしんないけど、爬虫類から両生類になってお願いっていう、早く陸上に上がってきてっていう、その妖精の痛み分けのために、あなたもゲーゲー吐いたりという、苦しみを味わう。
女性によりますけれども、大体3ヶ月、4ヶ月ぐらいの時はもう気持ち悪かったり、精神的にイライラしたり、
不安定になったりね。ちょっとした男性の手がすんごい不潔に感じたり。
やめてよみたいな。
そうそうそう。
その時期なんですね。
それは実は、地球環境が最も厳しい時に、懸命に生き残ろうとした、その記憶が、太古の記憶が、母と子の間で分かち合う、連絡し合う。
分かち合ってるんだ。
そうなんですよ。
はい。
そしてやがて安定期に入って、その後は出産ということで、お母さんの膣の中をね、今度は赤ちゃんが出てくるんですけど、これがまた重大でね、その時にお母さんの膣の中に生きている微生物を全身に浴びるんです。
はい。
これが一時期すごいないがしろにされていたんですけども、ものすごく重大で、赤ちゃんはその菌を一部取り込んで、腸内細菌、フローラにしちゃうわけ。
おー、すごいな
ぁ。これだから、そのシステム。すごいよね、このシステムはね。こういう眼差し、こういう三木さんの眼差しって、すっごいよね。
はい。
で、あれになるわけよ。
はい。
彼は、四つん這いで歩き、猿と同じだよね。そして、よったよったしながら、そうで考えたらすごいや、立ち上がるんだからね。
う
ん、
そうですね。
うん。 彼はついに直立歩行の人類として立ち上がるわけです。感動的ですな。
よくできてますね。
よくできてますな。本当にこういう話っぷりって三木茂雄さん魅了されない。
いや面白いですよ。
なんかねつわりなんてわってちょっと男引いちゃうんだけど、宇宙的なゲロなんだと思うとすごいよね。宇宙と結びつけると
そうですね、
感動するよね、まだまだ続きますよこの話。この続きまた明日のまな板の上で。